こんにちは、サイエントークです。
サイエントークは科学マニアの研究者レンと国際交流に興味があるエマが自由に語るラジオ番組です。
mRNA や人工言語、外国人の国籍は見た目からわかるのかなど、きっとあなたの知的好奇心を刺激する話や、時にはゆるいおしゃべりもしています。
各ポッドキャスト配信サイトや YouTube にて配信しています。Twitter や Instagram もありますので、ぜひチェックしてみてください。サイエントークでした。
Hello everyone.
バイリンガリオでは、兄弟博士のナオトと東大大学院生の
キアヌが
英語を交えて科学ニュースをお届けします。日本とアメリカにバックグラウンドを持つ2人が最新の科学情報をお伝えしているので、英語の勉強にもなるし、最新の科学ニュースも学べるお得な番組となっています。ぜひ一度バイリンガリオを聞いてみてください。
See you in the podcast。
難しそうな宇宙の話をおばあちゃんでもわかるぐらい噛み砕いてお届けする佐々木亮の宇宙話。天文学で博士号を取得した私が1日10分宇宙タイムをスローガンに、最新の宇宙ニュースをポッドキャストで毎日更新中です。これからの時代に取り残されないように、宇宙の最前線で活躍する方々も登場する佐々木亮の宇宙話で、毎日の宇宙習慣を作ってみませんか。ぜひ聞いてみてください。
もっこもこパレード。
カウパー氏はカウパー氏染液の何を発見したというのだ。青春
アルデヒドウオリヘドラ。
隣が入ってきました。
あ、そう、やっぱりあれじゃないですか、余裕見せてるからじゃないですか。
なんでください。
そろそろやばいです。
僕が言うことは採用率は高いってことだけですね。
隣は結構高いよね。
そう、なんとなくなんか言い悪いというか、使える使われへんで選んでるだけなんでね。
あ、はい、なんか収まりさえ良ければ別に言うみたいなね。
そう、12月になりまして。
なりましたね。
いよいよ僕の免停もあと1ヶ月で点数が復活。
まだ結構あんな。
いや、免停コース全部終わってから1年やねん。
ああ、1年って長いな。
免停は終わってんやけど、その時に、うんうん、その、なんていう、点数が戻るっていうね。
はいはい。あれ、何点から何点戻る？
最初は全員6やねん。
うん。
でそれが1回メンテになったら4になって、次メンテになったら2になるね。
はい。
だから僕は今1回でも違反したら0点になって、また3ヶ月コースと1年伸びるって地獄が待ってるから、あと1ヶ月だったら無事に6に。
駐車違反2点。
駐車違反は2点かな。
1点って何かあるん？
別シートベルト。
あ、シートベルトが1点か。信号無視も2点やもんな。
信号無視2点。あとバイクのヘルメットをかぶってないが1点ちゃうかな。免許不携帯は罰金ないか。
なるほどね。みたいな。
こんなこと覚えたくないのよ、俺は。
メットかぶってないで思い出したけど、あれよね。こないだ、映像見た暴走族がさ。
あ、そうそうそう。
御堂筋を暴走族走ってるわけよ。
たまに。11月で暴走族のオンシーズンなんですよ。
はいはいはいはい、なるほど、
ね。いやば。走りやすい季節。
うんうんうん。で走ってるんやけど、まあ信号守るわけよね、彼らが。
信号守るし、ヘルメットかぶってんねん、今の暴走族で。割と
まあまあまあ、そうっすよね。
100% じゃないけど、やちゃんとしてる人が多い。
うん、みんなまあ確かにブオンブオン言っててうるさいんやけど、
うん、
見たのも3人連れで1人だけメットかぶってなくてナンバープレートつけてないけど、あとの2人は
音以外は、
うん、音以外は
普通のそうそう単にうるさいバイク
いいよね。なんか暴走族もなんかソリッド化してきたよね。なんか
まあやっぱリスクよね。
反社会なんじゃなくて本当に暴走した人だけが生き残ってるのかな、あれは。
コンプラ守るよね。
そうそうそうそう、そう怒られはせんけどやっていいギリギリのラインで尖る。
生きてるなーって。あの最近に告知していい？
はい。
12月の30日、大晦日直前の木曜
日に、はいはいはい
はい、僕坂口さんと総帥、
はい、はいはいはい、
サバラジオの総帥と僕がラジオ収録会をやろうって。
なるほど。
でこのラジオ収録会何かっていうと、まあ、7時から便利するじゃないけど、
はい、
あの来てくれた人のラジオに僕らを出してくださいっていう。
へ
え。逆に言うといい風に言うと、あのノーギャラで何でもゲスト出ます、
はいはいはいはい、はい、
みたいな。
なるほど。
だから君が来てくれたら
先週アルデヒドが
取れるのに総帥が出るっていう。
なるほどね。
山井さんが来たら僕がサバラジオのゲストになるみたいな。
なるほど。
でまあ、楽園会バイクのラジオのシャンプリーが来てくれたら、うんうん、僕らはその楽園会のゲストになるみたいな。
ああなるほどね。
それどなた様でもあのいた参加いただけるんで、僕らをゲストに出したい、出していいぞって方は来てください。
じゃあその日から始めるラジオでもいいんでしょ、その日限りのラジオでも。
別に、まあ、
まあいいよいいよ、
うん、あまあその枠としてそのいっぱい来てくれたらさ時間短くなってするけど。
はいはいはいはいはい、なるほどね。
けどとりあえずまあまあ見るだけでもいいんですけど、
あれやね、今風なあの何やっけ、レンタル何もしない人みたいなさ、
まあも
うそうやな、どういう使い方しよっかなみたいな。
あれでも大喜利勢なんですよ、
頭のひねり方。なるほどね。
そうだから最近大喜利勢がああいう人になっていくの面白いなって。
まあ確かに確かに、まあ大喜利ってやっぱ裾野は広いもんね。
そうね、
いろんな人がまあやってみようかなと思ってやってみるみたいなのがやっぱ受けが広いから。
あの漫画にもなった夫のチンポが入らないっていう、
はいはいはいはい、
あれの原作者の人が大喜利だよね。
なるほど。
でその人の携帯大喜利サイトの最常連が何もしないんだよね。だから案外、あやっぱりその変わったことする人がその辺から出てくるんやないかっていうね。
携帯大喜利はでも携帯とすごいマッチしてるよな。確かに
してる。
あ
し、まあその面白さをの本質にたどり着くとかじゃなくて、
うん
まあ、ある種のその社会人サークルとして最も正しいなと思う。
まあ確かに確かに。
大喜利って言ってクイズとかもね。
まあツイッターってさ何でもできるわけじゃなくてすごく向き不向きがある媒体やけど、
うん、
まあ向いてるなって思うね、
大喜利は。
うん、
っていうとちょっと話題としてはあと、僕が新しい店できたんですよ。
あはいはいはい、
大少女。
ちょっと前言ったな一応。
うん。うんでそこは C 社とラブドールとスパゲティモンスター教の店なんですけど、
はい
まあ、ちょこちょこメディアに取り上げてもらったりしつつ。
あそうなんや。へえ。
ダイスポに乗りました、トースポか。
はあ、はあははあ、は
で今度本当にやった愉快な話って雑誌、あのコンビニで売ってる、
はいはいはいはい、はい、
あれに多分再来週ぐらいに載せてもらうんかも。
へえ。
表紙で。
へえ、
まあ、ラムさんに一回書いてくれて。
ああ、ありがたいね。ありがたいけど、まあ楽しみですね。
そうで、まあそれはまあまあいいんやけど、
はい、
でそのラブドールを僕はなんとなく打ったりしてたりしたんですけど、
はいはいはい、はい、
で一緒にやってたその写真家の佐木田さんっていうのがいるんですけど、
はい、
があの実はもともとちょっとなんか顎関節系の病気とメンタルもやられてて結構治療してたんやけど、
はい、
あの治療のもう届かず亡くなったんです。
ああ、
でまあ、亡くなって
大変ね。
まあね、僕の1個下やったかな、学年の1個下で
同じ、同じ世代ぐらいよな。
そうそう、ほぼ一緒でやったんで完全に同じやったかな。なんでやっぱちょっとそのおーって思うよね。
まあ確かに、
まあ、けどビッグベンの時もそうやけど、そのこの年になったら亡くなったって話聞いた時になんか大変かわいそう、そんなことがまさかみたいになるけど、
うん、いやでもまさかとはもうならへんね。
みんな死ぬから
さ、正直
誰もが、
うん、やっぱりこうさ一歩一歩近づいてきてるわけ、常に死は。
うん、でなんか大変だったですよねみたいに言うとなんかその不幸みたいなのから良くないなと僕は思ってた。
まあまあまあ確かにね、うん、
でみんな死ぬからまあそっかって
なんかでもビッグベンの時も思ったけど、人死ぬとさ なんかすごいほんまに悪いい思い出だけ残らへん。
まあよく言うそのやっぱり親と仲悪かった人らも親が亡くなった後急に悪かったことを忘れていいとこだけ思い出すから、 あんなひどいこと言って悪かったなきゃボモちゃうって、
ああなるほどね、
言ってて、
あ
いやいやよう思い出すよみたいな、ひどいな、まあ、ひどくされてるでみたいなのもあるんやけど、
なんかやっぱビッグベンが亡くなってから思ったのはさ、なんかそのまあ例えばビッグベン元気に生きてたとして、うん、また会った時も次どんな話しようかな、もう結構気使って喋るわけね、やっぱ、うんうん、今までの経緯があるから体大丈夫でもどう聞こうかみたいな、ね、
まあまあまあ
とか、まあいろいろ考えるけど、亡くなっちゃってもう返事が聞けないってなると、なんかそういう気遣いがゼロになるやん。
まあ
その本人に対する気遣い、うん、だからなんかもしれんけど、すごい気が楽になるよ、なんかその関係性の中
で、まあまあまあまあ
荷が下りるっていうか。
で僕もなんかいろんな人の死に直面して思ったけど、確かに、
はいはい、
悪く言って悪口言うとかディスるっていうのは結局相手の考えを正したいと、
うんうんうんうん、
僕が君に悪口言う時はお前間違ってるって認めろよと、
まあまあまあ、まあ、
で間違ってると認めて俺に謝るよみたいな、
まあまあまあまあ、
まあ、そこまで言うと極端だけど、相手に過ちを認めさせてこっちのことのなんか従わせるみたいな、
まあ相手を曲げたいわけね、
そうそうそう、うん、相手を曲げたい時やから、うん、その例えば手紙とかで悪口は書けへんなと思って、
うん、
悪口言うと直接言いにくいなって、
まあまあまあ曲げたっていう形、そうそうそうそう、感じがいるからね、
そうそうそう、
うん、
みたいなと一緒で、多分だからまあなんかいいことしか言えへんかもって死んだ人には、
確かにな、
それは思ったな、
まあ、言ってもしゃあ、ま、もう曲げようないわけやからな、言ってもしゃあないなみたいなのはあるね。
で今回亡くなったこと、僕がちょっとそのご両親があんまりネットもできひん、ネット環境に苦手な
人で、はいはいはいはい、
でそのなぜ本人がどういう写真してたかとか親に隠しはったから、
うんうんうん、うん、
で親はうすうす分かったって言ったけど、
はいはいはい、
あんま突っ込むこっちから突っ込まんでいいかみたいな、
まあまあまあ頑張って生きとったらええやんかと
ってやってたから、その全然その状況が分からんところが正直やってって、
うん、
って言ってちょっとお話聞いていいですかって言って親御さんになって話したりしてたんやけど、
はいはいはいはい、
でもなんかなんて言ったらいいかな、そのねえその話だから、僕は周りに亡くなったことも僕は周知せんとあかんくなって、ちょっとツイッターとかで今日も書いたりしたんやけど、
あそうなんや、へえ、
けど なんかさ、みんな死んだってなるとすごいめっちゃ不幸、死んだ人生きてるって言ったら私たちは幸せやから生きてるみたいな、すごい二極化することを言うわけ、
あ
明日は我が身ですねみたいな、あんまみんなないの、
なるほどね、
まさか死ぬとはって、
あ絶対全員死ぬのにね、
それ絶対全員死ぬのにで、けどなんか なんやろな、この、いや言い悪いじゃないんやけど、別に悪い気持ちしてるわけじゃないけど、うん、違和感みたいなのがあって、でなんか死なんでええやんってのもめっちゃわかるしんやけど、
うんうん、
僕の一応死に対してのことで言うと、その死なんでいいやんとか、まあ、例えば自殺したい人は死なんでいいやんであるし、うんうん、病気やったらあの不幸やなんてかわいそうやったら、はいはい、もっと早く治療すればよかったとか、事故やったら気をつければいいとかあるけど、まあ、死んだことに対してあんまり他人がどうこう言えるもんでもないし、救いようもないし、医者でもないし、医者でも救われへんし、
う
ん
う
ん、
どっちが救いかっていうのがそもそもあるしな、
うん、でだからそのなんで亡くなったかっていうのは最終的にはさ、僕らも原因ははっきり分からへんけど、
あ
けどその死ぬ生きるって言うけど、僕ら今回すごい思ったのは、けど生きてるって俺ら選んでないなと思ってるんですよ、
はいはいはいはい、
生きようと思って生きてるわけじゃなくて、あの、まあ、極端な話、全人類が勝手に生まれて、
うん、
で何となく勝手にゲームが始まってて走らされてるわけやん、
まあまあまあ、まあ、
で多分7歳ぐらいであれどうも自我を目覚めて俺は生きてるなって分かったところらへんからそうだったけど、
うん、
だから、まあまあ、生きようと思って生きてるんじゃないやっぱり、
まあまあそうですね、
だから生きてる人ってのは自動更新の現状維持をしてるだけで、
うんうんうん、
でそこに何らかのトラブルがあってゲームオーバーになるんだけど、
うんうんうん、
だから生きようと思ってないのにやっぱり死ぬって言ったらあかん、死ぬなとか死ぬのも不幸とか言うのなんか違うなみたいな、
まあ確かにね、
だからやっぱり生きる 理由を明確に持てることって強いなと思って、うん、行きたいって思えることとかね、まあ、これしたいってことって
でもまあなんてうんそうやな、でも行きたいって思うのが多分幸せに生きるライフハックの一つやんか、なんていうか、
そうやね
そうだから、まあ、それに気づくかどうかみたいな、い
やだから生きてる人は行きたいと思ってるわけじゃないって話、重要で、生きてる人はただ自動更新してるわけで、
まあまあそうですね、
で僕の人生観としてはあのさ昔疎通とかでさ、
はい、
50人でさできるだけ長く遊びたかったやん、
はいはいはいはい、はい、
だからその強いキャラでできるだけ長く遊んでベガまでいけるように頑張ってた、
まあまあそうですね、
下手なキャラって一人見でやってすぐ終わるから、
うんうん、
で対戦とかやって勝った後に残ってるのに対戦なんておらんかったらたまに大学生とかが残ってるの帰ったりする
んで、はいはいはいはいはいはい、
えまだゲームできるのにみたいな、
まあまああります
よ、ね、でありえへんくて急いで座ってやったりしたんやけど、
はい、
だからあんな感じやなって人生はって、
いや、まあまあまあ、まあ、
動けるうちは遊びたいよなって思った、
まあまあまあまあでもそのさほら転職仕事辞めるみたいな話も、うん、でもまあだけど辞めんでええけど辞めてもいいんやって思っとくことは大事みたいな、
そうねそうね
そうそうそう、そうね、のと一緒で
辞めたらあかんって思った瞬間からきついからな、
あまあ買って別に100円捨てて帰ってもいいわけですよゲーム、
うんうん、
その概念は中学生とかにはないけど、うん、
そうだからその自由を持ってるってことは大事かもなって、
まあそうですよね、
うん、
そうですか、まあでもまあでも病気やったんだらねちょっと最後は大変やったかもしれんけど、
まあ、大変やったらしいよまあ親が言うには、
なるほど、
うん、僕らのところに現れるときは調子がいいから現れてるわけだから、
まあまあそう外出れるってことだもんね、
そうやね
ん
な、
うん、
だからその部分しか見てないから何とも言えんけどね、
なるほどね、まあまあまあでも本当なんかそういうまあなんていう、まあ、カテゴリー的には暗い話と言われるような話も、うん、それなりの頻度で起きるからさもうこの年になったら
まあだからもう本人が苦しまずにこれから折れんやったら何よりもいいじゃないかなと思いますよね、
まあまあまあそうっすよね、
うん、苦しんでたんなら、
はあ、まあまあまあ、
はい、
っていうとこですけど
質問
はい
いきますか、
今日の質問は藤原さんからの質問です、
はい、
こんばんは、いつも楽しいラジオありがとうございます、アルデヒドは何年も前から聞いておりますが今回初めて質問をさせてください、これいつかな、結構前1年前ぐらいです
か、
ね、子供がねちょっとギャーギャー言ってますけど過去の放送で何度かコロナやワクチンに関する話題がありましたがお聞きしたいのは反ワクチンについてです、
うん、
私自身ワクチンは開始して早々に2回接種し終えておりワクチンについては当初より肯定的に捉えておりますが、うん、昨今ネットや街頭でワクチン反対を訴える人々をよく見るようになったなぁとも感じております、
うん、
反ワクチンの人に理由を聞くと子供が薬害にあったので薬というものを信用できないとか宗教上の理由からとかいろいろ事情がある意見もありつつコロナ死亡者より死亡率の高い治験未完のワクチンを接種するなんておかしいとか大人でもきつい副反応で死にかけるワクチンを子供に打たせるなんてイカれてると怒る人もいて、果てはコロナの存在証明もないのにワクチンもクソもないとか人類を滅亡させる陰謀の一端だからとかワクチンパスポートをはじめとする国家による監視社会の構築の手段に過ぎないからとか冗談みたいなことを真面目に言ってる人もいていよいよカルト的なものを感じます、
うん、
私自身は知見がどうとか陰謀がどうとかはともかく現時点において打つメリットの方が勝ると思ってるので正直どうでもいいのですがこういった反対意見をお二人ならどうやって切っていくのかまたどのように考えるのがどのように考えるとか興味が湧いたためメールを書かせていただきました。取り留めのない質問ですみません。これからも放送頑張ってください。ということで。
反ワクチンに対して。
反ワクチンに対して我々はどうやって切っていくのか。またどのように考えるのかっていうね。質問をいただいてますけども。
おいっ子に聞いてみる？
おいっ子に？おいっ子、母ちゃん言うてるけど。おい。
し。しせんでもいいよ。そういう。明るい家庭のバックグラウンドミュージックです
はいはいはいはいっていうね内容なんですが
結構けど会うっしょその街で
まあねこれ1年経ってるけど、うん、まあ結局のところ接種率がまあ7割、
うん、
7割以上8割未満ぐらいかな、うん、っていうのが多分日本の現状なんですけど、うん、
ほぼトップやけど世界で
まあもちろんもちろん あとまあ結構期間も短かったしね、うんうん、菅首相はすごくいい仕事しましたね。
なんか、まあ、それだけをやるために首相になった感じたらあるよな。
まあ気の毒やけど、まあまあでも他もやってるんですよ、いろいろ。まあ、ね、まあ、あれとはなんか実際に口動かさんとって動かすタイプの人やったんやなみたいな感じはちょっとありますね。
結果的にはな、
うん、
まあけどそのやらなかことが決まってるところからスタートした感じするもんな。
まあそうですね。
なんか今すぐ周りに反ワクチン、
反ワクチンね、さすがにあんまり
僕は多いです周り
いませんね、我々のところは。まずなんか我々ほら科学者ってさ、
うん、
そもそも見えへんものを研究対象にしてるから、うん、見えないものを信じるのは得意なんですよ。
オレンジよ、うん、オレンジ
ないねん。オレンジね、
うん、
オレンジよ、
オレンジもないねん。
3人体制今日は、
はい、
はい、ゲストに
っていうことで、まあ見えないものを信じるのって結構訓練がいるんですよ。
ああまあまあ確かに。
そうで、まあ君なんかもまあそれなりに魔女的な訓練もしてるし、うん、まあなんかそういうのって結構役に立って、
うん、
で目に見えたものしか信じないっていうのってすごく楽なんですよね、うん、
ああまあまあまあ、あの反ワクチンの人で、
はい、
周りに結構多いのが、
うん、
うん、それ子供がおる世界でこうなんねんな多分毎日。
そうですね。
あの病けどさ、国の実験台かとか国に管理されるってまず言うやん。
はいはい。
なんであかんのってまず思う。
あ、まあまあまあまあそうなん
です
よ
ね。で分かってない薬飲ませるなんてって言うやん。
はい。
けど大体の薬分かってないやん。
まあね、分かってるとされた後でも問題が起きることってありますからね。まあまあ。
聞くけどなんで聞くか分からんもんいっぱいある。
まあまあまあまあ。民間療法とかもっとあれやしね。
そう、麻酔がなんで聞くかも分かってないみたいな話があって、で、あとコロナをただの風邪って言うやん。
はい。
で。けどただの風邪でもみんなマスクしてるやんって思う。
まあまあまあまあそうですよね。
でいうのがあって、でとにかく反ワクチンでいいけど、反ワクチンやから、
はい、
ビーガンと全く一緒でさ、
はい、
だから、だからこっちにもワクチン打つなっていう理屈が意味わからんやんか。
ああ、まあまあまあまあそうです、
ね、私は打ちますはいいのにこっちにも打つなっていうのってめちゃくちゃ暴力的で、
はい、
そのここ学校、例えば大学なんか行く意味ないやん
うんうん、
いいと思うね別に、うんうんうん、意味ないと思うことも僕も多々あるし、で学歴が全てじゃないとも思うし、大学なんて行く意味ないやんって言って、うんうん、けど自分の子供が勉強してるのに邪魔するのはやっぱり人権侵害だと思うけど、
まあまあそうですね。
だからその行くわけないやん、行く意味ないやんとかっていうような話ではなく、
うんうん、
あの行きたいやつは行けばいいし、お前行けへんかったら行けへんかったらいいのに、
うん、
それを人に反ワクチンをこう求めてくるのがムカついてるんで僕は。
はい、まあまあまあ街頭で訴えてるから、ね、
そう。でやっぱりその前にこうなんかいろいろあって、僕は兄弟でこの間メイド喫茶に行ってたんですけど、
はい、
そこで前言った僕がこの僕がメイドさんにワクチン打ちたくないって子がいたから、
はい、
なんかこうこうこういう理由で僕は打ったらいいと思ってるって言ってた子がいたみたいな話、うん
う
ん、した時の話は、一番一個思ってるのは、あのじゃあワクチン、コロナのワクチン打ちたくないと、なるほどって、はい、なんで打ちたくないって、だいたい怖いから、
うんうんうん、
なんか不安やからってで言うんやけど、まあまあまあ、理由はそっちになくて打つメリットがないからってやっぱりその時も言ったんですね、
うんうんうんうん、
打つメリットが目に見えへんから、うん、だからじゃあ僕ちゃんと打ったらなんかご褒美のお菓子買ってきますよって言って、それはその時は話が終わったんやけど、
はいはいはい、
けど打つメリットがない、打つのメリットって最大さコロナにかからないはずや
ん。まあそうなんですよね。
けどコロナにかかることにピンときてないから言ってるだけで、で僕その周りの反ワクチンの人に、あ、その話一旦置いといて、あのもしがんに絶対なれへん薬だとどうしますって、ただ1日熱出ますよっつったら、
うん、
絶対打つってみんな言うねん、
うん、
でこれはめっちゃシンプルで、多分10代とかにがんになったらどうしようって悩んだことがある人なんですよ。
はいはいはいはい、はい、
でがんになったらどうしようかなって思ってる人になれへんよって言ったら明確なメリットがあるから、
まあそうですね、
だから打たんくなってるっていう、
はいはいはいはい、
やのにコロナで言ったら打てへんっていうのはそういう話じゃなくなってるから、 やっぱりそのメリットやろうなと思いますよね。
まあ確かにね。
どう思う？甥っ子は。
メリットね。まあメリット。
メリットの明確な表示にピンと、だからあるないとかじゃなくてピンと来てないって話。
まあね。どう、まあメリットが見えてないか。うん。僕は結構。デメリットを大きく捉えすぎてる気がやっぱりしますよ、基本的に。
うーん、熱出るとか。
熱出るとかないけど、だから熱が1日出るっていうことをがあるっていうことはそれ以上のこともあるかもしれんやないかっていう想像をしちゃうみたいな、
まあまあまあまあ、うん、
タイプの人っていると思うんですよ。
けどさ、世界中何本売ってんのって話じゃない。
そうなんですよ、科学的にはね。
うん、うん、それをさ、素人のお前がなんで言うのって。
でもまあ自分の体のことやから。
だからいいよって。
っていうことなんですよね。
うん、なんで人に言うのっていう話、
ね。まあそうそうそう。
そこに帰ってくるんですね。
まあだからデメリットが嫌だっていう人は、でも確かにそういう意味では人には言わへん気がするな。
そう。
ああ、その自分は打たへんにしても、
うん。うん。だから分かりやすいのは、注射痛いから嫌やねんって言われたら分かりやすいの、
ね。うんうんうん。
なんかまっすぐやなと思う、その人は。
そうですね。
で結局こういうのずるいので、陰謀とかそのさなんかその実証されてないとかいうやつらって、
はい、
自分がビビってるだけのことを人のせいにするところが汚いと僕は思ってて、
はいはいはいはいはい、
お前が怖いの別にいいんやし問題なのに、俺が怖いんじゃない、国が間違ってんねんって論調が頭おかしいちゃうかと思ってるからふざけんないって思ってるのが、
まあまあそうですね、
そうそうそう、
はい、
だからどんなこともそうなんですけど、僕は自分の責任においてじゃないところで人のことを否定するやつが本当に嫌いなんで、
はいはいはいはい、はい、
なんでそのお前ビビってるだけやろってところに言う、だから結構多いのは協力金もらってるのに、あの反ワクチン陰謀論信者みたいなのが結構周りおるんで、
ああなるほどね。
であと多いのは、まあ実際の協力金とかいわゆるもらえない業種とか、
はいはいはい、
ちゃんとしてなくてもらえない人とかがコロナのせいで損したって思いたくないから、
はいはい、
そこ目つぶりたいからコロナなんか嘘って言い出すってパターン結構あるんで、
はい、
僕の周りではすごいよね、なかったことにしたいみたいな
まあまあまあ
蓋したいんですよね。
いやでもね、その嘘つくパターンとか陰謀論のパターンっていうのはまあ干渉ができないですよ、嘘と陰謀だから、
うんうん、
でそれ陰謀なんかないよとか嘘じゃないよっていう理屈が通んないんですよ
って思うよねみたいな、
そうそうそうそうそうそうそう、
まだ
向こうも証拠がないからさ
だから幽霊おれへんっていうのができひんっていうのと一緒な、
あそうそうそうそうそう、存在する証明はしやすいけど存在しない証明は難しいってやつで、
だからはびこるっていうね、う
ん、そうそうそうっていう、もう構造なんでどうしようもないんですけど、なんでまあ正直陰謀論系の人らはまあもう僕は放置ですね。
僕っていうのはすごいね、陰謀論の人ってまたそんなこと言ってんの、じゃあお前説教したるわとか言ってくんね人に説教したるって言うやつの言うことは全部信用せんでいい
確かに確かに、
マジでどの口が言うてんねんって、うん、説教したるわ100万やるからって言われたらあざすって言うけど、メリット与えへんやつの彼女の期間でいいっすね。
いやほんまね、
っていうのが結論、
あなたのためにやってあげてるってやつはもう ねどうしようもないからね、
殺すしかない、
もう殺すしかないです ね
つうわけで、じゃ あ, あの前半後半の温度差がある、
はい、
ある程度になりましたが、
はい、まあまあまあまあ、
第3の出演者がいるんで今日は、
そうですね、
ち
ょっとあれですけど、まあでも基本的にはまあ僕7割ぐらい打って、あの残りの人打たせようとかっていうのはあんませんでいいと思ってて、
うん、
まあどこまで行っても社会実験なんでまあはっきり言って、まあ、
しかないよね。
そうなんですよ。でもまあ日本って結果的に今は抑えれてるじゃないですか、
うん、
うん、
まあ何が理由かはっきり分からんけど抑えれてるから、
ね、まあそうですね、うん、だからまあまあこういうのが結構大事なんだなっていうね。でまあこの状況を変にもっと強固にしようとか、
うん、
あの逆にこう今の状況は良くないとかっていうような、
しかも店の経営とかも何でもそうやけど、まあ、やってみて現状維持をどんだけ続けるかですよね。
まあそうです
ね、マイナス出たら戻すってことだけで、
はいはいはい、
このやり方でうまくいってんの帰りそうはないよなっていうことは多いと思うんで、
結局ね今を見つめるしかないんで、
うん、
はい、
そのさ、まあ、姫路の某シューマイがさ、
はいはいはいはい、
美味しくないじゃないですか。
あるんですよ。まあまあまあまあまあ、
でも
たまに食べたくなるけどね。
でもそのあるし全然美味しくないと僕らが思ってるシューマイが、はいはい、けど40年以上姫路はめちゃくちゃ人気
ある。ああ、まあそうですね、う
ん
う
ん、普通に並んだりするし、はい、行ってもいつもまずきやし、でそれが全員がうまくないと思ってても食いに来てんやから、
はいはい、
帰る必要ないやん。
まあそうそうそうなんですよ、そうなんですよ。
でそれをもっとうまくすればいいっていうのは本当に野暮で、うまくした時に売れんくなったらどうしてくれんのって話、うん、
ね。僕はだからね今結構ちょっと気にしてることが一個あって、科学ポッドキャストがね一生懸命今こうやって手を組んで頑張ってるじゃないですか、はい、これだからいつこう鞘を収めて平常営業に戻るのかっていうのは結構むずいんですよね。
あ
で平常営業に戻って淡々とやっていくっていうステージにどうやって入るのかっていう、
ふわっといく、
ね、そう。だからその例えば視聴者数伸ばすぞって頑張ってる時っていうのは簡単なんですよ、実はその活動自体は簡単で、うん、目標がねはっきりしてるから、
うん、
なんやけど、それをじゃあその伸ばすのをやめるぞっていうのはまあ拳振り上げないわけですよみんな。だからそうやってやるわけじゃないから、まあ、その着地の仕方みたいなのが結構大事やなっていうのは思います。
まあ0、100じゃなくてもね、
うん、
元が0で今が100としても、だからじゃあ50ぐらいの頑張りでいくんかとか、
うん、
まあそうやね
ん。だからまあ売れんのがゴールじゃないんやっていうところはありますけどね。
一番面白いのが正義でもないしな。
そう
な、一番売れてるのが正義でもない
し、一番面白いって何って話になるからね、うん、次
だからそこ自分でこうしっかり信持つしかないんやけどな。
はい、
ライフゴーゾーンなんで。ほんまに、
まあまあまあ、でもコロナのワクチンもそんな感じですね、
うん、
まあ結構なるようにしかならんと思ってるとこあります。
あの0が100で一撃で正しいことだけ言って全部解決できる人がおるんやったら、コロナはコロナじゃないんでっていうことだよな。
できた、
そういうことですね。
はい、ということでできましたんで。
はい
はい、あのまあ12月30日イベントもやろうと思ってますんで、
はい、
ぜひよろしくお願いします。
はい、
お届けしましたのぶちかしたけど、
アニワギ博士でした。
皆様、ボコカ電子です。この曲は食料保存の歴史や技術を褒めたたえる啓蒙ソングです。お聴きください。
あの頃あれがあったらな、発酵貯蔵熱湯サイン冷凍日清ケポ、あの頃あれがあったらな、漬け燻製アルコール天日の乾燥